それでは、ペテロの第一の手紙の2章を開いて、ください。2章です。午後の礼拝で一節ずつ見ていきますが、今朝は9節に注目します。9節に注目します。しかしあなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神のものとされた民です。それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に召してくださった方の栄誉をあなた方が告げ知らせるためです。ペテロがこの手紙を書いた、いきさつを前回ですね、学びました。今のトルコになりますけど、当時はアジアと、全般的に呼ばれていて、そこの人々に迫害が及びそうになっていたわけなんですね。都ローマがもう迫害が始まっていました。だからその迫害が来ても、その苦しみがあっても、圧迫があっても、喜びと神の栄光の中にとどまっているように励ましている、また苦しんでいてもそれは栄誉なことなんだということを教えているのがこの第一の手紙です。で、ユダヤ人に対する使徒だとパウロはペテルのことを、ヨハネなどとともにですね、言っています。で、私は異邦人に対する使徒であると。で、ユダヤ人に対する使徒らしく、ペテロはですね、この手紙を見ますと非常に濃厚にこの旧約聖書にあるその神の言葉を多用している、多くその持ち出しているわけです。で、それが今読んだ箇所で、選ばれた種族であり王である祭司、祭司の王国とも訳すことできますね。そして聖なる国民、神のものとされた民であると。で、これがあなた方はと言ってますから、ユダヤ人だけではなくて、イエスを信じた異邦人、つまり私たちにも語られている、言葉になるわけなんですね。ところで、皆さんは今の皇室の方々に、どれだけ親近感があるでしょうか。結構ね、テレビでは出てくるし、週刊誌がね、結構大きな話題の元にはなってるんですけれども、どれほど直接この親近感持ってらっしゃるでしょうか。で、あとはですね、直接ご覧になった方いらっしゃるでしょうかね。どうですか。いますか。ありがとうございますですね。かなり身近な形で、この触れている人たち当然いるんですが、私の、全員クリスチャンなんですけどね、若い兄弟たちですね、30歳ぐらいですね、今はね、の人たちが大学にいるときに結構触れてるんですよ。で、これ詳しいこと言うと皇室の方々にちょっと迷惑がかかるので、後で、録画してないとき、録音してないときにお話ししようとは思うんですが、特徴はですね、ニュースに出ているだけの話をしますと、普通にしています。普通にしています。だから見かけはわからないぐらい、ほとんどわからないですね。例えば学校に行くのに、通勤電車に行くことを望んでいるとか、あとファミレスのようなところで会合があると、サークルで会合あるじゃないですか。で、そこに出席することを望まれたりするわけなんですね。本当にこの、あとはですね、皇族の人だと気づかずに家に誘われていったら皇居だったとかね そういうことなんですね。でね、これは今日本の皇室の話をしましたが、王室も同じで、例えばイギリス英国のウィリアム王子は路上でホームレスの人たちと一緒に一夜を明かしたとか、 あとはヨルダンもね、王政なんですね。国王アブドラ2世ですね。今 の, 2世ですけど、僕自叙伝読んだことあるので。そしたらね、タクシーの運転手に扮して、で一般の人たちが、まあ、どう皇室王室のことを思っているのかっていうのもね、聞き出してるとかですね、そういうこうことを、まあ、されているわけなんですね。で意外にですね、この王室皇室の方々って、この権力とか、またこの、まあ、富とかに固執をしない、いやむしろそこから離れようとする、こう何ていうかな、傾向があるっていうか、そういうことを積極的に行うんですね。で一般の人たちはより高い地位に上がることを望んで、より多くの富を得ることを望むんですが、本当に高い地位にいる人、本当に富を持っている人というのは、しがらみがなくて、むしろ自分に課せられた使命ですね、それに対して忠実になろうと、それを逆に自由になれてるっていうのかな、うん、忠実になることに特化しているっていうか、うん、ということがある。でなんでこの話をしたかというと、王である祭司という言葉がありました、ね、そういうこの使命っていうのがとても似てるんですね、この王室の人たちと、うん、でペテロが迫害の中にあるキリスト者に、なんで一生で大いなる恵みに預かっているっていう話をしているのかと言いますと、それはこの大きな恵みを受けているから、大きな天にある資産をもう受け継いでいる、もう蓄えられているから、でキリストと共に罪を納めるという王なる祭司ですね、このそのような力さえも与えられて、そのような地位さえも与えられている、大いなる恵みを受けているからこそですね、その、たとえ試練の中にあっても、たとえ苦しみの中にあっても、使命を全うすることができるわけなんです。でこれから2章の後半から、異邦人の間で、つまり神を知らない人たちの間で、立派に振る舞いなさいという言葉がありですね、人間の制度には従いなさいとか、あとはしもべですね、主人のしもべは主人にしっかりと従って、たとえ意地悪な主人であっても従いなさいとか言っているわけです。でここになるとすごくね、共感するじゃないですか。意地悪な上司なんてねこれはもう日常茶飯事なんですけれども、大いなる恵みを神から受けているからこそ、私たちはその他の人たちにはない清められた使命感って言ったらいいかな、うん、をこの持って自由に動くことができるわけなんです。で今の箇所、ね、改めて旧約聖書のどこから来てるかっていうと、シナイ山の麓で契約を授ける前に、このように主が宣言されているところから来ています。19章ですね、出エジプト記の5節と6節です。今もしあなた方が確かに私の声に聞き従い、私の契約を守るなら、あなた方はあらゆる民族の中にあって私の宝となる。全世界は私のものであるから、あなた方は私にとって祭司の王国、聖なる国民となる。これがイスラエルの子らにあなた方に語るべき言葉である。とここですね、宝の民と選ばれてですね、そして祭司の王国、聖なる国民となると。でこのように、この神様が約束してくださったんですね。これがキリストにあって私たちにも及んでいます。初めの選ばれた種族という、この選びについてですね、改めて見たいですけれども、新明記の7章の7節と8節にこのイスラエルについてこう書いてあるんですよ。 主があなた方をしたい、あなた方を選ばれたのは、あなた方がどの民よりも数が多かったからではない。事実あなた方はあらゆる民のうちで最も数が少なかった。しかし主があなた方を愛されたから、またあなた方の父祖たちに誓った誓いを守られたから、主は力強い御手を持ってあなた方を導き出し、奴隷の家からエジプトの王ファラオの手からあなた方をあがない出されたのであると。選ばれたのは何ですか？恋したったからって書いてあるんですよ。だから何かのオーディションでこれだけの能力がある、これだけの魅力があるということで選抜されたとかですね、例えばオリンピックに行くこの選手を選抜するわけじゃないですか。もう厳しいこの審査とか試合を通して成績の良い人が選ばれるエリートという、で先民思想などとこのユダヤ人のことをよく言われますけれども、ユダヤ人本人に言わせるとですね、いや自分でね好んで選ばれたんじゃないよってこう言って、そしてとてつもない試練、まあホロコーストを筆頭としてですね、まあ受けて、選びがその先民思想のような、いわゆるエリートのようなものとは全く違った意味で選ばれたと神が使われていることに気づいてください。だからいつもお話しするんですが、選ばれたっていう時はこよなく愛されたっていうように言い換えてもいいぐらいだよって私は言うわけなんですよね。愛ってそういうものじゃないですか。だから時々ね、今原稿に用意してなくてさ、でこれ言っていいのかなって悩んだんですけど、こうとても綺麗な女の人と、ちょっとこっちが大したことのない男性でね、いやこれ不揃いじゃないのとかねこうなんか冗談っぽく話す時ってあるじゃないですか。でもでも愛って飛び越えますよね。理由がないですよね。でイスラエルはそのようにして選ばれたんですよ。で、なんでそうなのかといった、その同じ選びを持ってキリストにあって、この異邦人も含めて選んでくださったというのが、新約聖書、特に新約聖書にある神様の啓示なんですよね。奥義とも書いてありますけれども。ですから小さきもの、弱いものをことさらに愛し選んだということをですね、皆さんしっかりと覚えていてください。旧約の一番最後の予言、書物は何ですか？マラキの冒頭に、私はヤコブを愛したと書いてあります。エサウは憎んだと書いてます。ヤコブを愛したんです。これが聖書のパラドックスというかミステリーというか、この普通の書物じゃないことが分かる理由ですね。ヤコブの生涯を読んで愛されるようなものってでかなり少ないですよね。なんかちょっと失敗が多いけど、この人なんかこういいよねっていうような親近感もあんまりない、ずる賢いし、なんか自分でいろいろやってあんまり好きになれないタイプだよね。しかし私はヤコブを愛したと言ったんです。で仲介がローマの旧書にありまして、なんでそのようにされたか、特に生まれてリベカの、お腹の中にいる時にすでにヤコブを選んだと言われているのが、その選びの確かさが行いによるものではないことがはっきりするためと。だからヤコブが愛されたのは、彼が何かいいものがあるとか何かいいことをしているからではなく、むしろそのマイナスの要素の方が多かったりする、そういう人を神は 一方的に愛し選ばれたわけなんです。でこれがとても大事で、この選びに基づいて神が私たちを召して、清い生活を歩み、迫害するような困難の中でも善を行うことのできる源泉となるわけなんです。神の一方的な愛と憐れみに基づく選びの証明なんですね。結局人間ってね、愛されてる人についてきますよ。わかるでしょう、ね、愛されてる人についてきます。そして選ばれたっていう言葉と同時に、今度ね、しもべという言葉が出てくるんですよ。しもべですね。それがイスラエルに対して神が選んで、そしてイスラエルを私のしもべと呼んだり、主のしもべ、そしてそれがメシアであられるイエス様にもイザヤ書においては主のしもべとこう出てくるわけなんですよね。でこの愛されて選ばれて恵みを受けたものがですね、このしもべというと、なんかまた低い地位につくのっていうふうに見えるかもしれませんが、それちょっと違う、もうそれやめてください。主のしもべというのは、もう先ほどの皇室のねことで例えるならば侍従ですよ。侍従ですね。侍従ってほら、もう本当にものすごい権利が与えられてますね。ものすごい権力っていうか、その自分のしていることに従ってこの物事が全て決まっていくわけじゃないですか。ですね。でしもべなんです。でも栄誉ある地位なんですね。わかります。じゃあ好きなことできるかって言ったら当然できないわけですよ。主の言われたことに私たちはそのまま忠実に行っていく。でもそれは何かこのローマのこうなんか奴隷というような、なんていうかな、こうちょっとこう否定的なものではなくて、大いなる特権なんですよね。そういう誇りを持って人たちは手紙の冒頭で主のしもべってね、ヤコブの手紙にも書いてるし、あとパウロもイエス・キリストのしもべという言葉を使っているわけなんですよね。だから主に言われてることを行い仕えていくというのが、この選ばれた種族っていう言葉の中に含まれています。なので私たちが自分では権利と呼ばれているものから、この何て言うかな、その大いなる特権を知っているので、あえてその権威を行使しない自由も与えられているわけなんです。クリスチャン生活でこういった何て言うかな、姿勢の人ってね、ちょっと残念なんですね。何かっていうとね、罪をギリギリ犯さないでいれば大丈夫でしょっていうような生活、うん、いや私何も悪いことやってないよねって、でこの部分だけとりあえずやっとけばいいよねっていうような、でこういう時にこう出てくるんですよ、議論が。赤石さん、なんで私にこういうふうなことやっちゃいけないって言うんですかとか、ね、とか、あとは私が何か言ったわけじゃないんだけど、お酒はどこまで飲めるんですかとかね。いや別に書いてないから、書いてないから、まあ、酔いしれてはいけないとはあるけれども、そういうことってこれね、聞いている動機が間違ってるんですよ。何かと言ったら、ギリギリそのどこまでできるかできないかというのは、これもね、規則のね関係なんだよ、神様と。これ残念なんですね。大いなる特権を持ってる人は、さっきのね、ほら、皇室の話に戻ると、んなもっとなんちゅうのこう 贅沢にできるわけでしょ。でも普通の服着て普通のこのね学生たちと会いたいと思って普通に勉強したいと願って、まあそれは若さのゆえにっていうのもあるかもしれないけど、実際の話はね、わかんない、僕はご本人たちに聞いてないから。けれどもその大いなる特権を持っているからこそ本当に使命に忠実であろうというところで自分の権利をですね行使しない自由が与えられるんですよ。でそれがイエス様が筆頭ですね。神であられるにもかかわらず人の姿を取られる自由をお持ちであった。でパウロは福音を伝える時の姿勢について語ったんですよね。で第一コリントの9章の19節からお読みします。ちょっと長いんですけれども、まあ、これ本当に分かりやすいので、お話ししていきます。私は誰に対しても自由ですが、より多くの人を獲得するために全ての人の奴隷になりました。ユダヤ人にはユダヤ人のようになりました。ユダヤ人を獲得するためです。律法の下にある人たちには、私自身は律法の下にはいませんが、律法の下にある者のようになりました。律法の下にある人たちを獲得するためです。律法を持たない人たちには、私自身は神の律法を持たないものではなく、キリストの律法を守るものですが、律法を持たないもののようになりました。律法を持たない人たちを獲得するためです。弱い人たちには弱いものになりました。弱い人たちを獲得するためです。すべての人にすべてのものとなりました。何とかして何人かでも救うためです。ここですよ。福音を語ることによって何とかして何人も何人かでも救うためだという大義ですね、この使命があるので、他のものを取り除く、自分がユダヤ人でありまた何て言うかな、エリートでね、パリサイ人 でそういうものに対してもう邪魔になっているわけだから、それを取り除いて、だからといってじゃあユダヤ人に対してどうか、じゃあユダヤ人のようにやりますよと。もうこっちは前からねやってるからね。でもそういうふうにやっていく自由が与えられるわけなんですよね。皆さんもどうでしょうか。主に与えられた愛のゆえに全ての人に対して全てになる、これは使える姿です、ね、全ての人に対して全てになる。結構若い時はそうですね、私も窮屈だなって思いました。ちょうどペテロにイエス様が言われた、ね、あなたは今までは自分の行きたいところに行ってたけど今度は行きたくないところにっていうのが、このだんだん年を取るとですね、まあ、信仰的にもそうだし、そっちの方が喜びになって、まあ、来るわけなんですよね。で最初は自分のアイデンティティを守るために、このクリスチャンとしてのこれをやってはいけない、あれをやってはいけないって自分を守って、じゃないとこう自分が怪我されてしまうというか、つまずいてしまうというか、まあ、そうやって自分を守ることっていうのが精一杯だったんですけれども、だんだんだんだんイエス様の愛が分かってきて、イエス様が周りの人たちをどうやって愛しておられるかっていうのを知ってきて、でそれで旗から見たらイエス様と同じように罪人と食事をしているみたいな場面が、まあ、出てきてしまうわけですよね。他の人から批判されたりとかしてしまうような。でもパウロがここで言ってるように、パウロも批判されました、ユダヤ人から。律法を破れと言ってるとかっていう非中傷まで受けたんですけど、それを言ってるわけじゃない彼はですね。で自分自身はユダヤ人でケンクリアで何だっけ、髪を剃ったってね、ナジルビとかですね、その誓いをして、本当にユダヤ人としてはユダヤ人として生きているけれども、異邦人と食事をとるし、この異邦人の間では本当にそのように振る舞っていたわけなんです。このように仕えていく、だから皆さんの家庭の中でもですね、皆さんの職場の中でも、いろいろ人間関係の中でも、自分がこの神から与えられたこの大義のゆえに他のものを捨てていくということをやっていくことができるわけです。で次にですね、これが選ばれた種族です。次に王である祭司に行きます。王である、あるいは祭司の王国っていう、こういう使命が与えられているっていうことなんですが、 どういうことか分かりますかね。皆さんどういうイメージですかね。で、私ずっと悩んでたんですね。これ一体どういうことなのかなって。特に祭司ってなんかこう言われても感覚的に分からないですよね。どうですか。まあ、あの日本人だったらね、なんかあの神主さんがこうやってるのとかさ、あとお坊さんブーブーブーブーとかやってるのとかってあるんですが、あ、そうそう、この前ね、またあのちょっと世界遺産の白川郷ですか、行ってきてですね、あの地域、飛騨とかあっちの、あの加賀の地域の、これ仏式の、あれだ仏壇、まあ、あの地域の方々には当たり前だと思うんですが、私にとってはちょっとびっくりで、でかいんですよね。でかい、非常に大きい。でそこで説明でですね、感動したのが内陣って書いてあったんですよ。その近くのところが内陣って分かるんです。内側の陣営ですよ。でこれは東方教会、つまりこの正教会ですね、でも使われている言葉で、前の方、こうイコンっていうのがあってですね、こう聖画があって、でそこから内側はですね、この司祭の人たちが全部執り行うんですよ。で私たちキリスト者は今ここに書いてあるように祭司の王国、全員がキリスト者は祭司だと言ってますから開かれているわけですけれども、ここは特別な、なんか清い場所ではないわけですよですね。けれどもイメージとしてはそういう祭司っていうと、そういうイメージになるわけですですね。つまり主と神の前に近づきですね、そして今度は神の前、人々の前に出て、その形でね、出て神を代表する、神を示していくですね、そして自分を通して一人一人その祝福を受ける人たちが神に出会うことができるようにすると。でこれが祭司のイメージになります。あ、ちょっとこれも今思い浮かんで、分かりやすくするためにね、ちょっとすいません、ちょっと不敬かもしれ、神様に対して不敬かもしれませんけれども、例えば私が聖餐式の時にこの腹減ってね、あとなんか喉渇いてで、こう配ってんのになんか喉渇いてるのってとかで飲んだらどうですか。失礼であるだけじゃなくてやばいっすよね。だから自分のやりたいことは当然しなくて、命じられてることを忠実に行うことによって、おごそかですよ、そのイエス様の流された血とその裂かれた肉に、体に預かるわけじゃないですか。そこで何やっちゃって、自分の好きなことやっちゃったら、異なる日で焼かれる祭司の息子、アロンの息子と同じようになるわけですね。こういうイメージです。でですね、ではこの王国って何なのかと、あるいは王なる祭司って何なのかということなんですが、これをね、何かというと、そのように祭司として、つまり礼拝を執り行っていく者として生きていく者たちが集まるところに神が支配している領域ができるわけですよ。でこれが王国って訳されている理由です。つまり私たちキリスト者が礼拝者であり、証を立てていくということを共同体として行っていくときにですね、その神のリアリティですか、その周りの人々、またこれ全体として、その神のがこうおられるんだ、神っていうのは支配しておられるんだということが広がっていくということです。まあ、最終的にはイエス様戻ってきたらもうそれが全体そうなっていくんですけども、イエス様来られる前にそれを証ししていくということになるわけなんですよ。わかりました。わかりました。ですね。ですから、クリスチャンとして何を知るか、第一の務めって何なのか。皆さん自分で自分が祭司だと思ったことあります？あんまりなんかこれ会話に出てこないから、でもこれ聖書にはっきり書いてあるんですよ、祭司だって。自分は祭司なんだって覚えてください。まあね、カトリックで、いや違うよとかって言われちゃうかもしれないけどね、いや司祭は彼だよとかね、神父さんはってなるけど、聖書には全員がって書いてます。だから祭司なんですよ。で司祭なんて言われてるよーとかってなっちゃうけど、でも祭司なんです。やっぱり祭司しなきゃいけないのは何でしょうか。シンプルです。すごく 言ってください。なんか何でもいいですよ。え、神の前に出て礼拝、そうです、さっき言った話のそのままですね。すごく単純ですね。めちゃめちゃ単純でしょ。うん、いやそれ毎日やってんだけど、お祈りしてるしデボーションもやってる。いやその通りなんです。いやそなんか息のように、息吐くように、あの神の前に出るって祈ってんですけど、いやそうですよって、これがお勤めなんです。礼拝者がこのまずは礼拝者だから、それで2章の4節ですね。これ午後にじっくり学びますが、4節5節を読みしますね。主の元に来なさい。主は人には捨てられたが神には選ばれた、たっとい生ける石です。あなた方自身も生ける石として霊の家に築き上げられ、神に喜ばれる霊の生贄をイエス・キリストを通して捧げる聖なる祭司となります。皆さんは聖なる祭司となる、聖なる祭司なんですよ。うなずいてくれてありがとうございます。はい、なんでかって言ったら、ちょっと普通の会話で言われたら、ちょっと距離を置きたくなるようなね、称号というか呼び名じゃないですか。聖なる祭司ですよ。でも主がそうされたんです、恵みによって。緊張しますよね、外で変なことできないよね。まあもちろん教会の中でもできないけど、でこれが一つでね、先ほどなんかね言ってくださった証っていう言葉がね言ってくださった方いますけど、その第2、そうなんです、人々に使えるんです。今度はまあ神に使えるんですね、まあ法律的に神に使えるんですよ。神に使えて、イエス様に対して人々に使える、イエス様にあって人々に使えるって言ったらいいかな、うん、で使えていく人なんです。だからここが理解できると、キリスト者としての社会でのこの全ての働きっていうか、こう勤めっていうのが 楽になるって、楽になるかな、やっぱなりますよ。いいですか。家庭でもそうです。でこれからこの学びをしていきます。もう3章行ったら、夫、御言葉に従わない夫とか出てきますし、そして今日午後は意地悪な主人にどうやって従うのっていう、だいたいカウンセリングを受けるときは、その私が相談を受けるときはだいたいこのレベルですよね。クリスチャンでない人もそうだし、クリスチャンの人もそうだし、非常に身近な話なんですけど、これが分かると簡単です。主にあって従いなさいと、主にあってという言葉です。つまりイエス様に従うステージが、舞台が自分に与えられてるんです、一人一人に。でイエス様は十字架にまで忠実に仕えていかれました、神に、父なる神に。意地悪な上司がいたら、イエス様に仕える絶好のチャンスなんですよ。やだな、そうです、嫌です、悲しいことです、辛いことです。でも不思議にクリスチャンは喜びが、ふつふつとした喜びが、これも否めない喜びがあるんです。これがね、使命感を抱くことのね大切さなんです。で先週はね、論務会さんが言ってくれましたね、自分はシグニフィカントって大したことやってるわけじゃないって思っても、神は大したことやってるって言うんだよって。でこれが理由なんです。もともとクリスチャンってどういう意味か知ってます？キリスト者ってちっちゃなメシアですよ。ミニチュア版のイエス様です。ヤソって感じね、ヤソってイエス様だよね。昔の明治時代に来てたら、そういうこのイエス様に従う絶好のチャンスになるんです。そして使えているとですね、何が起こるかっていうと、自分ではなくてイエス様が紹介されていくんですよ。ここが醍醐味なんです。自分の権利を言うと、まあ、もちろんね、この 私ね、ちょっと誤解がないように言うんですけども、こう労働の環境、労務関係っていうのかな、でそれをこう厳しく侵害されているときに何も言うなって話をしてるんじゃないんですね。まあ、これは本当に大事な話なので、神の正義、正義っていうのがその職場環境の中で確立されるっていうのは、これとっても大事なことです。でないと、みんな自分という以上にこの職場、その会社にとって不利益になるからですよね。でこれはクリスチャン的に見ても大事なことですね。うん、まあそれはちょっと置いといて、けれどもいいですか、もし自分がそのキリストのゆえに苦しみに耐えているということをやっているのであれば、自分が見えなくて何なんだこの人はって話になるわけですよ。そしてイエス様の姿が見えるようになるんです。で自分の権利を振りかざすと自分が見えてきます、相手に対して。けれども自分が柔和であればキリストが見えるんです。自分が優れてるんじゃなくてキリストが見えるんです。意味わかりますかね。わかります。自分がこう横にずれてるから、従ってるから、イエス様に、イエス様に従ってるっていうのはその譲るって感じかな。イエス様はいどうぞって感じで、そしたらイエス様が働いてくださるから、相手はイエス様が見えるようになっていくんです。でこれのいい例がダニエルですね。でダニエルは使えました、ネブカドネツァルに。で本当に敬ってました、王として。でも横暴な人なんですよ、彼は。めちゃめちゃ横暴でひどい人ですよ。にもかかわらず長年ずっと証しをし続けたんです。で彼は祭司的なこともやってました。1日に3度エルサレムに向かって祈ってたんですよ。でこういうこともやってた。で結局ネブカドネツァルは影響を受けましたよね。どこまで受けました？7つの時、つまり7年間だと思いますが、この7つの時、獣のようになってしまって草をはむようになった。で理性が戻ってきた時に天の神を崇めたんです。でしかもダニエルの神じゃなくて自分の神として崇めたんです。あの超大国の横暴な王がユダヤ人の神、イスラエルの神を自分の神としたんですよ。そこまで持ってったんです。でこれが祭、王なる祭司、祭司の王国なんですね。そしてもう一つはですね、でこれも大事なんですが、この特にヨムキプール、あがないの日にですね、大祭司がイスラエルの罪をですねのために全体を代表して、そして取りなしていく、つまり血を携えていき、それを契約の箱、このあがないの蓋のところ、食材が、なんであれ今なだめの蓋って書いてあるか、なだめの蓋のところに振りかけるわけでしょう。取りなすわけなんですね。で取りなしっていうのはもともとやばい人のために何とかしてほしいって懇願することなんですよ。この権威のある人、殺すことも生かすこともできる王の前に出て、そしてひれ伏して申し訳ませんって言って、そうしてこういうことでも当然この人は罰を受けなければいけないけど、こうこうこうだって言って、で聖書に出てくるいい例は、ユダがですね、その時はこの、エジプトのお代官様であったヨセフですね、ヨセフに対してベニヤミンがこの奴隷とならなければいけないところをベニヤミンのためにですね取りなした箇所があるんです。それはなぜかって言ったら、このベニヤミンの穀物の袋の中にヨセフの杯が入っていたわけですね。これを無理やり入れたわけですよ、騙して。でそれでベニヤミンだけが奴隷となっていいって言ったんですけども、ユダはずっとお父さんの話をしたわけです。ですね。でお父さんのことはエジプト人であっても分かるわけ、お父を敬わなければいけないっていうのは分かるわけですよ。でこのベニヤミンがいなければ私も約束して保証人となると言ったって話をして、そしてベニヤミンがいなくなったらもう父はもう泣きながら黄泉に伏さなければいけないと、もう死ななければいけないと。でそこでヨセフはもう我慢できなくなって他の周りの人たちを追い出してですね、その兄たち以外は、兄弟たち以外を追い出して自分がヨセフだって明かしたんですよ。これが取りなしです。だから同じようにイエス様が私たちが罪の奴隷であったところを、そのご自身の血を携えて父の前に行かれたので、取りなしてくださったので、私たちの罪が清められ、そして罪から解放された、奴隷の状態から解放してくださったわけなんですね。 で、こういうこの取りなしという、働きがあるわけです。なのでクリスチャンは、ヨセフもそうだったし、あとダニエルもそうだったし、上に立てられている人に対して敬って、そして取りなしてって言います。第二テモテの、第一テモテか、第一テモテの2章にね、上に立てられている人のために祈りなさいと、願いなさいと、こう言ってるわけです。そして午後にじっくり学びますが、人間の制度に従って主権者である王に対しても、あとは総督に対しても従っていきなさいと、全ての人を敬っていきなさいと、神を恐れ王を敬いなさいというふうに言ってて、この人たちいいことやってる人じゃないですよ、基本的に。もう、ね、でもそうしなさいってこう言ってるんですよ。これ取りなす姿勢なんです。で、私たちは上に立てられている人たちについて批判をする、不平を、不満を鳴らすことは簡単にできますね。いとも息も吐くように簡単にできます。特に政治については、民主主義の中に私たちは生きてますから、民主主義ってよく考えてください。民が主権を持ってるわけです。民が主権を持ってる。もう政府を監視し、その批判をするということは務めでもあるわけですね。だから日本国民としてそれを見ていく、だから時には批判をするっていうことはいいこと。だから言論の自由っていうのは、表現の自由っていうのは与えられてるわけですよ。どんなに強く批判しても、言葉である以上それを保障して罰せられるということが、この恐れをから守るようにしてるっていうのが今の日本国憲法です。ですか。けれどもキリスト者は大きな特権が与えられている祭司の王国ですよ。だからそれ以上、その権利をも下ろして、上に立てられている人たちのために祈る、取りなすことができるわけです。私たちの教会でも毎週、以前は安倍首相のために祈ってました。今は岸田首相のためにお祈りをしています。で、違う政党を支持している人たちもいるでしょう、この教会の中に。関係ありません、関係ないんです。で、今反発の気持ちが出てきた人はこういうふうに言います。伝道する人が、自分の伝道相手が全く自分と考えの違う人に伝道するでしょう、しますよね。関係ないじゃん。あれはキリストの大使、施設だから、私たちは、いや関係ないですよね。全ての人に対してキリストを代表して、キリストを伝えたいから、相手が誰であろうと関係ないわけですよ。全く同じように、上に立てられる人を敬い、上に立てられている人のために祈るということはキリスト者の務めなんです。岸田さんのしていること大反対でもいいんです。自民党に次入れなくてもいいんです。今度自民党の支持者が入れた方がいいよとかって言うかもしれませんが、今そういう話をしてるんじゃないですよ。政治の話をしてるんじゃないんです。政治を超えた話をしてます、ね、その使命の話をしてます。いいんです。ツイッターで岸田さんの批判をしてもいいんです。でもクリスチャンとしては祈るんです、彼のために。祈るとね、いろんな気持ちが分かってきます。どの首相も言うんですが、なんかこうね、終わった人ね、やっぱね、首相になると、総理大臣になると、もう全然見えない世界が見えてくるんです。っていうか、リーダーって孤独じゃないですか。で、そこで決断をしなければいけないというこの緊張感っていうのは、僕それ聞いた時に、これクリスチャンと似てるなと思いました。もう神の前に出るみたいなですね、それだけの大きな権力が与えられてるから、もう怖いんですよね。で、それ一つ一ついろんな案件をやっていかなきゃいけないって、もうそういう話をね、やっぱ一人じゃないですね、何人かの僕話を聞きましたよ。で、その時、ああクリスチャンでよかったなと思った。 あ、似てるじゃんと思って、だから祈らなきゃな彼のために。でマスコミで聞く情報はもうめちゃくちゃだけど、もう僕でもダメだ、自分の意見言うさなって言なんですね。取り出していきましょう。そして嫌な人いるじゃないですか、周りに。今でっかい話したけど、嫌な人、その時にね、祈りの特権、武器があるんですよ、私たちは。いや、私も嫌な人います。で、一番嫌だなと思った、久しぶりに嫌だなと思ってる人、あ、祈ろうって神様に言われました。だからいいじゃん、祈る、その人のために祈ったらいいじゃんって、ね、そういう取りなしで、もしかしたらその人がクリスチャンになるかもしれない。してさ、一緒に天国行くのにさ、なんかいつまでも嫌だって思ったら、それはもう恥ずかしいよ、こっちが恥ずかしいよね。うん、だから本当にそうやっていくと。で、それで次に聖なる国民です、国民ですね。あの、こう振り柄見ると国民じゃなくて国民って書いてますね。で、清め分かたれてるっていう意味ですね。分かたれてるっていう、だから他の人たちは、まあ、普通にやっていることでも私たちはそうじゃないよっていうことですね。で、周りがどうであっても影響されずに得意に見える、ちょっと変じゃないって思われるかもしれないけれども、神に属していることを、属しているんだからこれをするんだっていうのが、この聖なる国民であります。例えばイスラエルだと、この聖なるものとなりなさいっていう命令がね、レビ記の11章に書いたんですよ。まあ他のところにも書いてますけども、特にね、レビ記の11章で、レビ記の11章を見たら、いや、キモい、キモいっていうか、何これって感じなんですよね。もう日本人ちょっと普通の生活できねえんじゃねえのっていう。汚れた動物と清い動物に分かれるんですよ、ね、で、豚ダメ、反数するし、あと何だっけ、あの、蹄がないから豚肉、まあなんとなくそれは汚れてるかもしれないなってね、やっぱりあれ、ほら、キングね、サルモネラ菌だっけかね、まあそれはいいけど、鱗のないものダメ、水中の動物、鱗、そうするとさ、寿司食うときさ、エビ、イカ、タコダメなんすよ。あ、俺寿司か、もう俺ほっとつくつく、もユダヤ人にならなくてよかったなって正直ね。で、イスラエルにちょっとご飯食べたことあります、皆さん。ちょっとこれね、話すとね、日本にいらしたイスラエルの方とね、ご飯食べてね、あ、ちょっとこれ話すとあれかな、でもいいでしょ、これ別にあの悪い話じゃないからね。あの、天ぷらそばね、エビがでっかかった、そしたら、あげるよっつってさ、あの、エビくれて、ちょっと得しちゃった気分になってねで、これでね、清いっていうイメージがね、分かるんですよ。分かります？聖なる国民でしょ。で、そうするとね、ちょっと変じゃないって思われちゃうんですよ。で、このペテロの手紙を読むと、やっぱ出てくる、不審に思ったり抽象されたりしますよと。こっちの人たちとこう一緒のことやってないから、不審に思われたり抽象されたりするけれどもっていうふうに書いてあるんです。で、これがこの聖なる民の、この、特徴であって、で、善を行いなさいっていうことが書いてありますですね。これ、2章の20節で、罪を犯して打ち叩かれ、それを耐え忍んでも何の誉れになるでしょう。しかし善を行って苦しみを受け、それを耐え忍ぶなら、それは神の御前に喜ばれることですということですね。だから何かされたとしても善で返していきなさいっていうことなんですね。で、これ清さってね、本当にね、あれって思うことたくさんあります。例えばダビデのことを私思い出しますが、サウルに追われて、そしてですね、エンゲディで洞窟がある、たくさんあるところで隠れていたら、たまたまサウルがやってきて、そこで用を足していたんですよ。 そしてですね、もう絶好のチャンスで、で部下はこれこそ神様が与えられたから一気殺してくださいと、殺してくださいと言ったんだけど、それでちょっとで影響を受けて裾をこう切ったんだよね。これだからこう、あ、ごめんなさいね、汚い話で、あの用を足してる時にさ、うーんとかってやってる時にこれ裾が伸びてるじゃない、これ王様だからね、これあって、でそこのところちょこちょこって切ったんですよ。そしたら心痛んだって書いてあります。心痛んだ。で油注がれた方に手を出すことはできないと、このように言った。でこれ普通に考えたら、え、ずっこけでないですか、ずっこけですよ、もう何やってんだって話になるわけです。けれども清いんです。ここに善を行ってるんです。悪に対して善で返してるんです。悪は悪で報いてくださるのは神だってダビデは知ってたからなんですね。このように、今全部話しました。選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民ということを使命感としてしっかりと抱いているときに、この9節続き見ると、それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に召してくださった方の栄誉をあなた方が告げ知らせるのです。これは結局伝道になっていくんだということですね。私たちは福音を共同体で、その中に生きていくことによって、このもちろん言葉でも伝えますよ、当然伝えるんですけれども、この姿、祭司の王国として、聖なる国民として伝えていくんだということですね。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにして本当にあなたが素晴らしい御言葉を与えてくださり、この明確に私たちがしなければいけないこと、この使命、証明を教えてくださってありがとうございました。私たちこのいろんな悩むことがありますけれども、この置かれた理由、ここに今地上に生かされている理由と目的をはっきりと示してくださったことありがとうございます。いろいろな悩みが私たちも出てきますが、どこに戻ればいいか、どこを思い出さなければいけないかも今知ることができたことを感謝いたします。主よ、どうぞここにいる一人一人にあなたの御顔を輝かせてください。祝福してください。聖なる国民としての使命を全うさせてくださいますように、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。